元気旅。夫と私、二人の海外での放浪生活は実に3年にも及びました。最初に行ったカナダに始まり、南米、ヨーロッパ、アフリカ、アジアと共に過ごした時間、そして思ったこと、エピソードや海外事情など思い浮かんだ順にエッセイに綴ってみたいなと思います。
第70話、魅力的ドイツ。ドイツは多分一番多くの地域都市を訪れている国ですね。ストラスブールでフランス語を学んでいる時は隣町のケールには買い物にしょっちゅうで、あとお友達と格安列車とかをこう利用して小さな街巡りとかできるんですよね。そういうので、ハイデルベルグ、オフェンブルグ、フライブルグに、シュトゥットガルト、エトセトラ、もうドイツは本当にどこも綺麗で大好きな国の一つなんですよね。日本ではね、ロマンチック街道とかファンタスティック街道、古城巡りとか、あとワイナリーツアーもいいですね。なんか美しさとともに見どころも揃っててね。でもドイツって日本と同じこう敗戦国っていうこととか、ベルリンの壁の崩壊とかで割とこう暗い閉鎖的なイメージを持ってる人って私の周りにも少なくないんですけど、全然違いますよ。びっくりします。そんな、私の大好きなドイツなんですが、私たちの旅の初ドイツっていうのは北の港町ハンブルグだったんですね。ドイツで2番目に大きい町なんですね。で、港町なのにショッピング天国で、なんかおしゃれなブティックがずらーっと並んでいる、こう洗練された通りがあって、美術館、博物館も充実してますし、まあ、ドイツはねどこもそうですけど、本当に素敵なところでした。港もそうなんですけれども、やっぱり水のある町っていいですよね。ハンブルグも川が流れてて、湖、大きな湖があって、こう緑に囲まれてるんですよね。そういう景観豊かなところで、私たちはもうひたすら公園の緑の中をこう湖に沿ってずーっと歩いていたんですけど、もうそれだけで心が洗われるような感動の初ドイツでしたね。このハンブルグで火がつきました、ドイツ熱へのその後はベルリン、フランクフルト、ミュンヘン、ケルンと訪れたんですけど、どの町も住んでもいいぐらい好きですね。ベルリンいいですよ。ここも西と東が一つになってからの発展がものすごいらしいんですけど、あの町並みはなんか本当に他のどこのヨーロッパとも違う、すごく穏やかで、で品があって効率のいい感じっていうのかしら、なんか新旧の建物のコントラストがいいんですよね。連邦議会議事堂のドームとかもたまげますよね。よくテレビでも見ますけど、近代的すぎて。でベルリンの壁がねそのまま残されてる、イーストギャラリーのあたりはもう本当にオリジナルのドイツがあって、で今はアートっていうね。でベルリンのポストカードにはこの壁の破片がついているものがたくさん売ってるんですよ。大きい塊で売っていたりするのもあるんですけど、当時を忍ぶこともできるし、今はまた、ね、過去のこう遺物としての観光の目玉でもあるっていう感じなんですよね。で足を伸ばしてポツダムまで出かけたんですけど、このねポツダムまで行くこの列車の旅がすごく良かったですね。ゆっくりなんかドイツ郊外のこう田舎の風景を堪能できるという、ベルリンからどこか郊外へ行くときはもう絶対列車がおすすめです。フランクフルトは、まあ、機能的な大都市ですね。各都市各国への拠点となってますので人が多い。ミュンヘンは、そう、ミュンヘンといえばビールですよ。私たちも例に漏れずビールを飲みにミュンヘンに行ったぐらいの、まあ、さすがにオクトーバーフェストに合わせたわけじゃないんですけど、ビアハウスがたくさんあってね、その中の一つ大きいところに入ったんですけど、 これまたもうピッチャーかっていうジョッキでね飲むんですよね。もう人も陽気だし、もうソーセージもうまい、もう言うことなしの至福の瞬間、ミュンヘンでは楽しめました。また行きたいですね。あとケルンはストラスブールで一緒にフランス語を学んだ友人と再会した思い出深い街でもあります。ケルン大聖堂がすごい、駅を出てすぐのところにあるんですけど、であとはそうケルンってローマ字で書くとコロンっても読めるんですよね。実はオーデコロン発祥の地だったんですね。へーっていう。お土産用の小瓶とかも素敵で、そういうのを見て歩くだけでも素敵ですよ。ざっと振り返ってもドイツって本当になんか美しい風景ばっかりがこうフラッシュバックしてくるんですよね。もし次に行く機会があったら、ライン川、ドナウ川、モーゼル川とね、こう川のほとりの街を辿ってみたいですね。以上、エッセイとお話は高江洲真紀子でした。制作はフィードバックでした。